説教 CD ナンバー174。本日のメッセージは、人類に対する神の永遠の目的と題して、2012年2月18日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
今日はエペソ人への手紙1章から学んでみたいと思います。テーマは、人類に対する神の永遠の目的。副題として、神の予定説。はい、エペソ人への手紙1章の3節からお読みしましょう。ご一緒に読みましょうね。1章の3節から14節まで。はい。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえに、その地によるあがない、すなわち罪禍の許しを受けたのである。神はその恵みをさらに増し加えて、あらゆる知恵と悟りと私たちに賜り、御旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで実現されるご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめるようとされたのである。私たちは御旨の欲するままに、すべてのことをなさる方の目的のもとに、キリストにあってあらかじめ定められ神の民として選ばれたのである。それは早くからキリストに望みを置いている私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためである。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、やがて神につける者が全くあがなわれ、神の栄光を褒めたたえるに至るためである。はい。私たちが救われること、私たちが傷なき者として完全になることを、神はあらかじめ、世の初めから、天地が作られる前から定めておられたというんですね。この永遠の昔から神様は私たちに対して、人類に対して、もう宇宙的な素晴らしい計画を持っておられました。それは私たちが傷なきものとなって、完全になって、完全にあがなわれ、完全に救われて、神を褒めたたえることでありました。神の栄光を表すことでありました。ここにね、これは神の初めから予定されておられたことなんですね。ここで何回も出てくる言葉は、キリストにあってという言葉です。この14節の間に8回出てますね。8回。英語で in Christ、 キリストの中に、キリストのうちにという言葉です。これがパウロの非常に好きな言葉でありました。 パウロの書簡に164回も使ってる。キリストにあってという言葉。ある時は御子によってとか、イエス・キリストによってとか、ね、うん、そういう言葉が164回も使っているというんです。我々クリスチャンもよくこの言葉を使いますね。手紙を綴る時にキリストにあってとかね。キリストにある兄弟、姉妹とかね。パウロもコロサイ人への手紙にの一章に、キリストにある兄弟たち、キリストにある信仰とか、万物は御子キリストによって成り立っているとか、神の本質をキリストのうちに宿らせとか、キリストのうちにあるき知恵と知識との宝がすべて隠されているとか、キリストにあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形を宿っている。あなた方はキリストにあって満ち満ちている。いろんな使い方をしている。キリストの中に、キリストのうちに。どういう意味でしょうか。キリストの中に。キリストにつながって、キリストから離れてではなくて、キリストの中につながって歩む人生ですね。これは教会に来ているからといって救われるのではありません。教会の組織の中にいてもキリストから離れている人がいる。キリストのうちに個人的に、キリストと個人的につながっていることを表しているんですね。ノアは箱舟の中に入って安全でありました。キリストの中に、キリストにつながって、キリストと共にあること、言い続けることが我々の安全、我々の救いを保証するものです。神様はキリストにあって我々に真理を与えます。もろもろの祝福をキリストにあって与えられるんです。罪の許し、罪からの清め、解放、そしてキリストにあって完全な品性、キリストにあって全くあがなわれて傷のないものとなるというのです。それ以外に方法はありません。神が、天地が作られる前から、昔から人類に持っておいでになった目的は何だったんでしょうか。計画は何だったんでしょうか。このね、この表現が何回出てきますか。天地の作られる前からあらかじめ定めておられた5節、それから9節あらかじめ定められていた、11節あらかじめ定められていた。人類の父祖アダムが作られた時には、神様は罪のない、傷のないものとして作られておりましたね。創世記見ると、人間を作る時に、我々の形に、我々の様に、英語で likeness、様でアダムが作られたんですね。それは、神の栄光を表すために、傷のないものとな、ものとして神様の栄光を、生きれば生きるほどますます神の栄光を表すように、イザヤ書の43章の7節、我が名をもって捉えられるものを来させよ、私は彼らを我が栄光のためにこれを創造し、これを作り、これを仕立てたと書いてあります。世の初めから人類を作ることを計画しておられた。世の初めから傷なき者として神の御前に立ち、神の栄光を表す者として計画をなさっていたんですね。しかしアダムは罪を犯しました。神様の計画は失敗したんでしょうか。しかし神様はその愛と 恵みのゆえに、キリスト御子を私たちと同じ肉の様、likeness、人間の形を取らせて、そしてキリストを通して、キリストにあって神の永遠の目的を実現しようとなさったのであります。イエス様は我々と同じ血と肉を取られました。4000年の遺伝の法則を受けて退化した肉体、道徳力、そして知性も持って生まれて、そして私自身から何一つできないという弱い赤子として生まれてきました。アダムの子孫はみんな失敗しました。神様から天地が作られる前から計画されて、人間をその目的のために作られたんですが、人間は失敗しました。しかし今度はキリストイエスにあって、再び私たちを回復して、傷のないものとなり、そして神様の栄光を表そうとしておられる。キリストの教会がこの地上にあって、そのキリストの御形が再現されるときに、栄光の姿の教会、聖なる集団が出来上がるときに、イエス・キリストはご自分の民を迎えにおいでになる。エペソ5章の27節。なぜイエス様再臨なさらないのでしょうか。神の永遠の目的がキリスト信者のうちに、特に選民を通して実現しようとしておられることがなされていないからです。そして不信仰、不服従の上に、我々はこの地上ではイエス・キリストのようになれない、罪なき完全な品性はなれないという不信が我々の教会にみなぎっているんです。だから約束が果たされないんですね。ローマ人への手紙の8章の29節30節を見るとこう書いてあります。ローマ人への手紙8章の29、30。神は、ここでも、あらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。パウロは神の永遠の目的を、何回もそういうふうに、説いてるんですね。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。ペテロ第一の手紙の1章の2節を見ると、すなわちイエス・キリストに従い、かつその血の注ぎを受けるために、父なる神の予知されたところによって、選ばれて、御霊の清めに預かる人たちへと、ペテロは手紙を書いた。神は予知しておられた。後で話しますが、カルビンの言った予定ではありません。予定説ではありません。予知しておられて、そのようにすべての人が救われて、そして傷のないものとなって神の栄光を表す。これが人類に対する神の永遠の目的でした。これはね、ぜひ覚えていなければならない聖句ですから、テサロニケ第一の手紙、5章の9節。テサロニケ第一の手紙、5章の9節。ぜひ印をつけてください。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって、何と書いてますか、救いを 得るように定められたんです。一人も漏れなく、すべての人が救われることを神は予知をもって、そして定めておられた。人間のために救いが定められてたんです。マタイ25章の34節を見ると、私の父に祝福された人たちよ、さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。世の初めから用意されていたんですね。決して地獄、火の池は人類のために定められたものではありません。マタイ25の34節を見ると、この火の池、永遠の火の池、地獄というのは、悪魔とその使いたちのために用意されているものだと書いてある。人は救われるために定められている。地獄は、地獄ということについて教科で学びましたね。決して今地獄はありません。火が永遠に燃え続ける悪人がぐつぐつぐつぐつ苦しめられて、いる地獄というのはありません。聖書によると、神は公平な裁きを終わって、そして悪人たちも、全宇宙の住民も、そしてサタン自らも、神の裁きは正しいと言って認めて、それから火が天から火と硫黄が降ってきて、悪魔とその使いたち、悪人を焼き尽くすのであります。本当は悪人は、人はあるべきではなかった。人は救われるために定められていたのですから。しかし、神様のご計画を選ばないで、神の救いの計画を拒んだ人たちは、仕方なく悪魔と一緒に火の池で焼き尽くされるということですね。これはね、世の初めから定められたというのは、救いに定められたというのは、予定説ではありません。ね、これは、聖書を見ると、神はその一人を保うほどにこの世を愛してくださった。それは、彼を信じる者は、選んで信じる者は、誰でも滅びないで永遠の命を得るようにしてください。神様は自由意志を持って、とも大事になさいます。この自由、我々の教会においてもね、このキリストによって賜る自由を束縛し、押さえつけようとする人たちがいます。神様は、個人の良心の自由を非常に大事になさいます。自分で選ばなければ、神様は強いて天国に連れて行くことはなさいません。この予定説という説があります。もう救われる人と滅びる人が決まっているんだと言って、キリスト教の中にそんな説があるんです。予定説と言います。これは正しい教えでしょうか？欺瞞ですね。神は一人一人で選び、個人で信じるならば永遠の命ということを提供なさっているんですね。人類を救うために神の愛によって、その恵みによって、方法はキリストの血によって我々を罪から解放し、御国の王とし祭祀してくださる。禁定薬王とし祭祀してくださる。そう、あがなわれるということは完全に回復されるということであります。なぜ滅びるんですか？人は選ばないから。自分で神様の予定というのは、一人一人が選んで、そしてみんなが救われることであります。 このスタディバイブルの新約聖書421ページにね、こう書いてある。神の予定と書いてある。神の予定、見出しが。御父は人々のただ中で生きるご自分の選民を愛される。これらの者たちはキリストがご自分の血という代価によって贖われた人々である。そして彼らはキリストが引き寄せられるに応じたのである。キリストは抵抗できない愛を持って引っ張っておいでになる。しかし、この強い愛の紐をね、プツンと切る方法が一つだけある。個人の選び、自由でプツンと切ることができる。そしたら滅びる以外にないんですね。応じたので、神の従順な子供として救われるために選ばれたのである。彼らに対して神の惜しみない恵み、神が彼らを愛されたその愛が表された。幼子のように謙遜なもの、幼子の単純さをもって神の言葉を受け入れて従う者は従順な者たちである。選ばれた者たちであるんですね。そう人たちは皆神の選民の中にいる。神が言われる予定説というのはそういう意味です。人が喜んで選ぶ余地を与えた上で、命か死か滅びかを自分で選ぶ。人は自分で蒔いたものを刈り取る。その刈り取ったそのいろんな苦痛も病もいろいろあるでしょう。しかし選ぶならば、神様は永遠に私たちを救ってくださるという約束。これが神様の、救われたいと望む者たちは、すべて神の選ばれた者たちである。世の初めから予定されている者たちは、従順な者たちである。神の予定という時にはね、救われたいと望む者たち、自ら選ぶ者たちです。これはみんな救われるというのが神の予定です。ではもう一つの疑問を考えてみましょう。もう世の初めから救われる人と滅びる人が決まっているという間違った教えは聖書的ではないんですね。もう一つ逆に、一度救われたら永遠の救い、一度神様によって選ばれたから、選びから漏れることは決してない。安価な恵み。これ大きなキリスト教会にはびこっているまた欺瞞です。神様は一度選んだならば選び続けるように。神の御旨を選び続けるように願って、選び続けるならば信じる者のうちに神の恵み、すなわち聖霊が力強く働いて、パウロは絶大な力と言ってる、働いて、そして栄光から栄光へと帰っていかれる。神の性質に預かるものとなるというのです。恵みをさらに増し加えて、あらゆる知恵と悟りとを私たちに与えてくださって、神の奥義を理解するものとさせてくださって、そしてついには全く贖われる。神の栄光を褒めたたえるようにと、神様の恵みは働くんですね。その一度恵みに預かったからといって、一度キリストのうちに、入っていたからといって、永遠の救いではない。キリストのうちに、キリストにいつまでも居続かなければならないんですね。キリストにいつもつながっているということが大事です。そうすると聖霊は絶えず、我々信じる者に働いて、神様の性質に預かる者となる。罪を憎むようになる。 罪から離れるようになる。そして神の律法に従うことは喜びとなる。神の律法に従うことが、詩編119編にダビデは、あの姦淫の罪を犯し、人殺しの罪を犯したダビデは、ね、神の律法を痛く愛しますと言ったんですね。一度恵みによって選ばれるなら、いつまでも恵みのうちにあるのではないということを、エゼキエル18章の20節にも書いています。もし義人がもしその義を離れて悪を行ったならば、せっかくキリストイエスにあって義人と義と認められたのに、その義人が悪を行ったら救われるでしょうか。必ず死ぬと書いてある。必ず死ぬ。エゼキエル33の12、人の子よ、あなたの民の人々に言え、義人の義は彼が罪を犯すときにはその義は覚えられない。覚えられない。彼は自ら犯した罪のために必ず死ぬ。だから決して一度救われたから、一度恵みに預かったから、一度キリストのうちに入ったからといって永遠の救いではないということです。多くのクリスチャンが一度イエス様を信じた、そして教会に通い続けていれば永遠に救われると思っている人たちがいるんですね。これはレビュー・エンド・ヘロルド1890年の言葉ですが、神の道徳的な御方たちはアダムの罪によってほとんど跡形もなくなってしまったけれども、神の形はアダムの子孫からはほとんど神の道徳的な御方たちがなくなってしまったけれども、イエスの功績と力を通して新たにされる。イエスが与えてくださっているので、人はその品性の中に神の道徳的御方たちを持って立つであろう。神の道徳的御方たちが人の中に見られない限り、神の都に勝利者として入ることは決してないであろう。我々が聖であるように、神は永遠から我々を選ばれたのである。聖化は一生かかる。清くなって神の性質に変えられて、神の形に変えられていくのに一生かかるって。決して一度救われたら永遠の救いではないと聖書は教えてるんですね。しかもこのキリストにあって恵みのうちにある人たちに、その恵みの技が働いて、ついにどうなるかというと、堕落したことのない天使たちよりも高い地位に置かれるというんです。これは実物教訓134ページですね。食材の働きには到底人間の考えが及ばない重要さが含まれている。目がまだ見ない、耳が聞いたことのない、人の心の思い浮かびもしなかったことを、これはこの言葉を聞くとすぐ天国のことを思い出しますが、心の天国、信じる者たちの品性が変えられる。今までなかった神の性質が一つ一つ聖霊の実が実っていくというんです。キリストにあるならば、神がその子らにお望みになる理想は人間の考えの及ばないほど高いものである。神のようになること、すなわち神の御方たちに似ることが到達しなければならないゴールであるというんです。 いや、そんな高いゴールに、理想に到達することは人間である限りできない。罪なき完全な品性、否定する人があまりにも多い。これは神がなさることであって、神が約束しておられることであって、人間にできないから神にはできないと言ったら、大変な神を侮辱することになるのではないでしょうか。教育の8ページ、それから各時代の希望のね、第2巻の20ページ、21ページ。神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりももっと高い。さっき言い忘れましたけども、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心も思い浮かびもしなかったこと、あの栄光の天国だけでなくて、我々の品性もね、見たことのない神様の栄光が、神様のご性質が我々に現れるということなんですね。クリスチャンの品性の理想はキリストに似ることである。人の子キリストがその生活において完全であられたように、キリストに従う者もその生活において完全でなければならない。まあ、読みましょうね。イエスはあらゆる点において兄弟たちと同じようになられた。イエスは我々と同じように肉体をお取りになった。彼は飢え渇きお疲れになった。主は食物によって力づけられ、睡眠によって元気を回復された。イエスは人と同じ身分でありながら、しかも傷のない神の御子であられた。イエスは肉体を取られた神であられた。キリストのご品性が我々のものとなると、これ霊感の言葉です。秘訣はどこにあるかというと、このエペソ人への手紙に8回もポールが言っていること。ポールの書簡に164回も使ってある、キリストにあって、キリストのうちにという言葉ですね。キリストにあるとき、どんな罪でも許される。キリストにあってつながって罪から離れうる。キリストから離れない限り、私たちは聖霊が我々のうちに願いを起こさせ、もっと高くなれ、もっと高くなれということに応じて、我々もそうなりたい、そうなりたいという願いが起こってくる。実現に至らせるのは神であるというんですね。人間イエス・キリストは信仰によって義とされたんです。神の子であったからではない。信仰によって義とされた。天のお父様に全く依存して生きた。聖霊によって義とされたとも書いてある。それは我々罪深い人間もそうなれるということなのですね。キリストへの道の10ページ11ページ、何回も引用しますが、私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。そうしたら、それほどのキリストの愛の高さ、広さ、長さ、深さに感動して、ヨハネのように叫ぶというんですね。私たちが神の子と呼ばれるためには、こんなに大きな愛を父から賜ったことか。愛に感動するならば、キリストの払われた計り知れないその代価、神様が我々のためになされた大きな犠牲を考えるときに、私もそうなりたい、そしてその願いは必ず叶えられると信じるようになるというんですね。 これは人間技ではない、超人間的な聖霊が働いているからです。生まれながらの性質は律法を憎み、神を憎み、神に敵対する思いが我々のうちにありますけれども、生まれ変わってキリストの中に宿るならば、キリストにあるものは聖霊によってその願いが願望が増し加えられて、そして実現に至らせるというんですね。そしてその名にふさわしいものとされるであろう。キリストにあって、ヨハネ15章の5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、私がその人のとつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになるって。私から離れてはあなた方は何一つできない。キリストにあってできないことはないんですね。そう、世の初めから神のようになる、キリストのようになる、罪のない傷のないものとなって神の栄光を褒めたたえるように定められていた。その命の道を選ぶか、それとも滅びの道を選ぶかは私たちの選択です、選びです。皆さん、あの最後の晩餐という絵ね、あのダヴィンチが描いた、ご存知ですね。世界で最も有名なあの画家の一人、ダヴィンチが描いた最後の晩餐、キリストの最後の晩餐、あの絵を完成するのに20年間もかかったんだそうです。この どのようにしてこの最後の晩餐の絵が描かれたかというのは、いくつかのエピソードがあるんだけれども、まあ私があのかつて前に話したのと少し違うところがありますけれども、いくつかあります。ダヴィンチがこの最後の晩餐でまず真ん中に座っておられるキリストを描こうとするとき、そのモデルを探しに出かけたんですね。ダヴィンチはある話では、とある小さな教会の聖歌隊を指揮していたハンサムで立派な好青年、実は名前はね、ペトリ・バンディネリ、ピエトリ・バンディネリだったそうですが、その青年に目をつけて連れてきて、そしてキリストの絵を描いたんだそうです。そして弟子たち12名でしたね、一人一人こう描いていくわけですが、とうとうね、最後のユダを描こうとするとき、一体モデルをどこに探そうかと思って随分さまよったようです。そして20年後、ぴったりとユダに相応するその青年が見つかったそうです。ある日、酒場の薄暗い片隅に一人の青年がうずくまっていた。ユダはね、もう貪欲で、そして、いかにも不正をするのが当たり前と思ってる。そしてシワだらけのね、そういう人を探そうとしてたんですが、ぴったりの青年が酒場で見つかったというんです。酒場、そして座っているこの青年、いかにも悲哀に満ちていた。そして裏切りと嫉妬と妬みと、そして憎しみに満ちていた顔つきであったんですね。うん、これだと思った。そしてその人に、モデル代は払うから わしと一緒に来てくれないかと言って、しぶしぶついて行ったんです、ダヴィンチに。私にしばらく時間をくれ。もう私なんか時間なんかないんだ、どうせ時間なんか持て余している人間だからいいですよと答えたんですね。そしていよいよユダ、裏切り者のユダを書きました。そして随分時間をかけて、ああやっと書き上げた、安堵の息を下ろした時に、吐いた時に、この青年がね、泣いてるんだそうです。しかしどうして泣いてるんだ、あまりにも感動して、この絵に感動して泣いてるのか、言ったんですね。そしたら、あなたは私を忘れたんですか、どういう意味だと彼の方を向いて向くと、20年前にね、私をモデルにして描いた絵がこれですと言って、最後の晩餐の一番真ん中に座っておられるキリスト、20年前これが私でした。それが20年経ってまたあなたに会えるなんて、声をかけられたのでモデルとしてあなたについた、ついてきたものですが、なんと私をモデルとして描いたのは裏切り者のユダとは本当に泣かずにはおられませんよ、すべてを失ったこの青年。そして泣いた。そしてお金をあげようとしたら、いや、いりません、どうせこんなのもらっても私はみんな酒に水のように使う、こんなものいりませんと言ってしぶしぶ帰っていったことそうです。この青年はね、最初からユダのようなものではなかった、立派な好青年、もう澄み切った目を持つ怖い屋の指揮をする青年まで育っていた。親はこの青年が生まれた時非常に喜んだに違いないね、立派に育っている自分の子供、まさかこんな放浪の身になるとは思わなかったでしょう。しかし彼はユダのように悪を選んでしまった、自分で選んでしまった。神様が提供するもの、キリストにあってもろもろの祝福をもって祝福する幸福を彼は拒んでしまった。そう、神が永遠に救われて神の栄光を表すものとなるという定めを拒んでしまったんですね。しかし神様が永遠の昔から人類をご自分のために創造し、これを作り仕立てるというこの計画があったにもかかわらず、人間はアダムの家にみんな罪人となってしまった。そして現に何の望みもなく神もない生き方をしておられる方がいるかもしれない。どんなに壊れた窓ガラスであっても、どんなに落書きの人生であっても、キリストにあるときにそれは素晴らしい作品に作り変えられるんです。堕落したあの堕落する前の状態よりも仕上げはもっと高く、天使たちよりも高い地位を得させてくださる。詩編の発表を見るとね、あれは口語訳聖書は間違った訳ですが、人を神よりも少し 低く作られたと書いてあるね。あれは本当は人は天使たちよりも少し低く作られた。作られた時には。けれどもキリストのうちにある時にキリストの恵みは人を作り変えてもっとさらに良い存在に作り上げてくださるという約束が、さっき読みましたね、天使たちよりももっと高い地位。我々がの体が贖われる時はキリストの再臨の時です。この地球が罪とその呪いから贖われる時は千年期が終わって後です。しかし再臨の前に我々に信じる者に死みもシワもなく、その類のもの一切なくて、清くて傷のない栄光の姿に変えてくださるという約束がある。そのためにイエス様は今最後の仕上げの時に入っておられるんです。最後の仕上げの時まで罪がもろもろの罪から清められて、キリストのお姿を御形を再現されるまで忍耐しましょう。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一度救われたら永遠の救いではありません。キリストのうちにずっと言い続けましょう。キリストにつながり続けましょう。そしてキリストの見姿が我々と通して反映されるようにしたいものです。その我々の心にそのように神様の理想、キリストに似たものとなるという理想に到達したいという願いを起こさせるのは聖霊の働きであります。キリストの御形に変えられたものとなるように、恵みのうちにとどまるものとなりたいと思います。最後の賛美歌、恵みの高値を45番ですね。45番、契約の虹。45番。
しき山さか疲れもものかはハレルヤ歌いて我は登りゆか光と喜び愛とに満ちたる恵みの高値に登らしめたまえ。アーメン。
散々あなたの心を痛めた私たちではありますが、神様あなたは私たちを愛し、その恵みによってまた再び私たちをあがない回復してくださる約束を感謝いたします。どうぞあなたの御旨にかなうものとならしめてください。喜んで今日あなたの愛と恵みと救いの計画を選びたいと思います。あなたの御旨が私たちのうちになされますように、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。 かるべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。